おはようございます。今日はとても風の冷たい朝で、すごく寒く感じながら、はい、教会まで、参りましたけど、私は徒歩3分なので、皆様本当に犠牲を払って、出席してくださり感謝します。また配信先で、集会に出席してくださっている姉妹たちにも感謝します。ある方がクリスマスのこういうアドベントの飾りを見て、お花を見て、すごく慰められていますというふうに連絡をしてくださいました。さて、今日から婦人の聖典はダニエル書に入っていくわけなんですけれども、できたらこの最初の序論のところは牧師にしてほしかったなと思うんですけれども、最初のまとめのところはどういう巡り合わせか神様の導きで、担当することになりまして、レジュメを牧師が準備してくださっておりますので、それに従いながら私も学んでまいりました。では今日はダニエル書を紹介する日なんですけれども、ダニエル書1章の1節から、7節までを交互にお読みして、そしてお祈りして始めてまいりたいと思います。ダニエル書1章1節から7節。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来て、これを包囲した。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。王は王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ではお祈りをいたします。天の父様、今日からダニエル書を私たちは学ぼうとしています。よくお話を聞く箇所でもあり、また難解なイメージを持つ書物でもあります。これから学ぶことを通して神様の私たちにお語りになっていることをよく理解し、また受け取ることができるようにどうぞ助けてください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ダニエル書は皆さんにとってどういうイメージがある書物かわからないんですけれども、後で外観のところでも出てきますが、日曜学校でもよくお話に出てくるところなので、すごく知ってる知ってるっていうところがこれから出てくると思いますし、だけれども後半になりますと、すごく予言的な部分も目視的な部分もすごく多くって、なんかよくわからないまま今に至っているというところも多くて、その点ですごく楽しみにしています。まずダニエル書の著者と著作年代について一番のところに書かれていますけれども、ダニエルの人物像、ダニエルは紀元前605年エホヤキム王の第3年 ネブカドネザル王によってバビロンに連れて行かれたユダの貴族の人少年の一人ということで、それは今お読みしましたところにあります。そしてこの後に列王、第二列王記とか第二歴代史もあるんですけれども、この、バビロンとか、の王に、エホヤムキムだけではなくってですね、その次の代もそうなんですけれどもによって、この南ユダが攻められて、そして人々がこう本当のバビロン捕囚の前にこう連れて行かれてしまうっていう記事があるんですね。で私の中でちょっとごっちゃになっていて、バビロン捕囚になってから連れて行かれたのかと思っていたんですけれども、そうではなくてですね、このエホヤキム王の第3年に移動させられた。そしてエホヤキム王の治世は紀元前609年から598年ということが分かっています。そしてバビロンに捕囚になったのが紀元前587年ですので、その間に何人かまだちょっと王様が、短い治世ですけれども、王様がおりまして、少し前にダニエルたちは、まず連れて行かれてしまった王族や貴族の人々の中の一人ということがわかります。ですからイザヤ書の時にも何度か申しましたけれども、北イスラエルが滅んでいくのをこう見たり感じたりしている、イザヤたちというのもありますし、ダニエルもダニエルは今度南ユダがこう滅ぼされていく、どんどんこう悪い状況になっていくっていうのを見ながら育った少年だったということが、わかります。そして彼は王族や貴族の中の、一人で、そして4節にありますけれども、その身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に使えるにふさわしく、またカルデヤ人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったというふうに、ありますので、とても優秀な少年の一人であったということがわかります。そして著作年代のところに彼はペルシアの王キュロスの第3年、これは10章1節にありますけれども、すなわち紀元前、535年にも生きていたので、70年ほどこの預言活動をしていたということになります。少年の時代から非常に長い、この、バビロン捕囚の間ですね、もうずっと働きをしていた ということがわかります。このクロスによってイスラエルの民がこう返されていくっていうのをイザヤ書を通しても私たちはこう予言を聞いてっていうんですか、読んでおりましたし、それが実現していったのを絵面記とかで知ってるわけなんですけれども、そのとこにこのダニエルはずっとこう生きていたということを知りましたって変ですけど知りました。でそしてところがですね、これが紀元前2世紀頃に書かれたと主張する聖書学者たちもいるっていうものいうのも事実だそうです。っていうのはその頃に起きた出来事とダニエルが語っていたことがすごく似ているので、それを見てダニエルが書いたのではないかというふうに言う人も、いるんですけれども、私たちはその立場ではなくって、ダニエルが、書き、そして、残したというふうに信じておりますし、読んでおります。で、その、一番の二番の最後に、イエス様も、キリストもこの書がダニエル自身により語られたと告げているとありますけれども、マタイの24章の、15節。マタイの24章15節に、 それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよというところにがありますように、それについてダニエル書11章31節12章11節に書かれていることを、ここでイエス様はダニエルが、預言者ダニエルが語ったというふうに書いておりますので、イエス様の言葉を私たちは信じて、この書がダニエルが書かれたということを覚えていたいと、思います。そして、この、後で、いろんな王様って言うんですけど、バビロンのネブカデネザル王やベルシャツァル王、あとメディアのダリオス王、あとペルシャのクロス王の登場もありまして、その移り変わりの中でダニエルが働いたということも分かってきます。で、これは後ほどまた出てくると思います。そしてダニエル書の内容なんですけれども、まず文章の形式や内容については、特に後半ですけれども、ほとんどが三文で幻についての記述が多い。で、これまで私たちが よく読む他の預言書とはちょっと違って、いて、そして、エゼキエル書も皆さんよくというかお読みになったことがあると思うんですけれども、幻とかそういうものがこう、出てきて、ちょっと分かりにくいところが多い書簡だなというイメージがありますが、これは同年代、また同じ補修の地と社会背景の中で書かれたエゼキエル書と、とてもよく似ているということです。で、そして、一章はヘブル語で書かれているんですけれども、二章から七章まではアラム語で書かれています。そして、ちょっと調べてみましたら、少しペルシャ語、またギリシャ語もそこに含まれているということです。で、よく調べる方がいるんだなと思うんですけど、ペルシャ語は15個出てくるとか、そんなこと調べて数えてる人がいるんですけども、で、ギリシャ語については楽器の記述がギリシャ語だということで、このいろいろな王様に仕えてというか、その時代に予言をしたダニエルですので、その時代にこう身につけて、それをこう使っていく、私たちが話しながらちょっと英語を知ってる英語でちょっと話すというか言ってみたりすることがありますけれども、そういうふうに他国の言葉もこう交えながら、このダニエル書は構成されて、いるようです。先ほども読みましたけれども、お知恵に秀で知識に通じ洞察力に富みという、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちだったという、学ぶ、賜物といいましょうか、特に語学なんかはそうだなと私はいつも思うんですけれども、その力を神様からいただいてた人物だというふうに、思います。そして、この、2番の1番の下から3段目にありますけれども、王の夢を解き明かすダニエルの姿は、政治の中枢と関わることはあっても直接異性に関わらなかった他の預言者のイメージとは違って、います。と、政治に関わりながら聖書の預言に用いられた、関わりながらですね、用いられたダビデ王やソロモン王、検釈官だったネヘミヤ、学者であった祭司エズラと似ているということです。そしてダニエル書の外観になりますけれども、1章から 6章までと、あと7章から12章までにこう分けて、読んでいくことができます。1章から6章はダニエルと友人たちが信仰を守りつつ、この世で、バビロンの世で用いられた証が書かれています。で、一章ずつに、それぞれ一つずつの物語が記されていまして、それは先ほども申しましたように、日曜学校でよくお話をするところなので、これから 一章ずつ学ぶのがすごく楽しみなあのところなんですけれども、異教社会においても真の神に忠実に仕える信仰者を主が守り祝福されること、また神を信じない者はたとえ行為になっても主が裁かれるということをあの告げて、います、このバビロン捕囚、バビロンにこう連れて行かれてからは、あの彼らはあの、南ユダにいた時のように、礼拝行為をあの十分にすることもあのできなかったはずで、で彼らはあの時を定めて、神に祈るそのような習慣をあの守って、いたようですけれども、あのどれくらい十分にあの、旧約の言葉をこう学ぶ機会が あったのか、またその礼拝をあの、捧げ物でありますとかそういうものをあの思い出して、なんて言うんでしょうか、心の中でだけでもそれをあの守っていくことができたのか、あの詳しくはちょっとわかりませんので、もしかしたらこうダニエル書を学ぶ中で出てくるかもしれないですけれども、あのよくわかり、そこら辺はよくまだわかりませんので、そういう状況の中であのダニエルとその3人の友人たちがあの信仰を守っていく様子はこの1章から6章までですごくよくあのわかるわけですね。このスタートはあの少年であったわけで、その若い時から、今私たちの中で教会のあの若い男の子たちを想像しますけれども、あの彼らのような年代の者たちがしっかりとこの信仰を守り、そして神様に用いられていったのをあの学ぶことがあのできます。で、まあ、A からこう F まであるんですけれども、まず一章は、序章と補習の中で信仰を守った少年たちというテーマです。そして、2章は王が見た巨像の夢を解き明かすダニエル、3章は金の像を拝まなかったダニエルの友人たちが灼熱の炉の中で守られる、4章は高慢な王に主が示した警告の幻を解き明かす、5章はベルシャツァルの祝宴で、当時の支配者たちの祝宴で神の手が記した文字をあの解くという、ことですね。これは、ここに書いてありますけれども、バビロニア以降はバビロンを、ね、滅ぼしたペルシャ帝国の歴史における出来事、支配者が変わっても主に忠実に仕えるダニエルは変わらず政治の中枢で守られ用いられたということが、あのこの章の切れ目にあの出てきますので、あのここで変わったんだなということをこれから学べると思います。そして、6章は信仰者への悪意の挑戦、ライオンの穴の中で守られる、ダニエルのことがあのを学ぶことができて、この1章から6章非常に楽しみなあのところだと思います。で、5章の、あの30節31節に、この、時代といいましょうか、王が変わっていくあのところが出てくるんですけれども、ダニエル書5章の30節、その夜カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ、ダレイオスは全国に認知を持つ120人のというように、書かれて、そしてあの2節にありますけれども、彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を、置いた、大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであったということで、あのこの時代が変わってもダニエルたちが用いられたということがあの分かります、そして、あ、私さっきあのダリオス、メディアのダリオス王って言っちゃったんですけども、これ前の訳ですね。今あのなるべく、正しいというか元 の, あのヘブル語の発音、ギリシャ語の発音に近くしてますので、ちょっとあの違ったこと言っちゃったらごめんなさい。そしてあの7章から12節、12章は7章から12章はあのダニエル自身が示された以降に起こる歴史を示す幻や御言葉の証があの 記されています。ここからはちょっとこう、わかりにくくって、私がお話しする機会があったら非常に困難するのではないかと思うんですけれども、7章は4つの獣の幻、8章は、お羊とおヤギの幻、9章は70週の予言、10章は、神の幻、11章は地上での戦い、ギリシャと、ペルシャの戦い、そして12章は終末についての予言が書かれています。そしてダニエルが私という一人称で名乗り、自身の見た幻や見つかりの言葉を書き記しています。彼は夢を解き明かしていくその賜物をいただいていて、王たちの見た夢などを解き明かし、明らかにしていって、で、それまたそれが、今、現代で、こう、歴史を振り返ってみると、ああ、なるほど、と思わされるようなことが出てくるので、とても面白い箇所だと思います。で、この箇所は様々な抽象的表現を用いて、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマなどの強大な国々が、次々に起こっては滅びていく様を、記しています。特にペルシャの後に起こったギリシャ帝国の隆盛と分裂後の争いの予言は以降の歴史を精密に描いています。そして最後には神の国が実現することを教えています。その国の名前がこう出てくるわけではなくても、後から見て、このことだなということがわかるというのが、予言の一つの面白さであるかと思います。そしてこの数字70週とかですね、それが私はちょっと苦手で、これがよく勉強しなきゃいけないなと思っているんですけれども、この神の国の実現が主イエスの初臨の時か再臨の時か、またそれが実現する期間、特に一時と二時と半時や70週については解釈が分かれる部分が、あるそうで、なんかこう、例えば仲介書とかいろんな本を読んでもいろいろな説が出てくるので、なんて言うんでしょうか、それをどういうふうに受け止めるかというのは牧師からちょっとお話を聞いてみないとはっきり受け取ることができないところもありますし、私たち同じ教会に所属していますので、牧師が解き明かしてくださったことを、理解していきたいなというふうに思っています。もしなんか違うことを、他で聞いたことがあったりとか、こういうふうに思ってたんだけどっていうことがあったら、遠慮なく安藤先生に、私ではなく安藤先生に聞いていただけると、良いかと思います。またこの場でこう分かち合うことが、できたら、みんなにとって勉強になると思います。そして、予言の骨太な神のご計画の歴史における進展は明確であるというふうにあります。諸国が、大きな国がこう起きていくけども、やがてそれが戦って、滅ぼされていくっていう流れですね。しかしその中で、神の国が永遠に、続く、それは私たちのうちに建設され、また、教会で建設され、天で建設されていくということを、私たちは、ダニエル書を通しても実感して、いきます、やがて地上の国々は滅ぼされ、神のご支配が全世界に及んで完成する日が必ず来るということです。そして4番の今の私たちがこの書から、受けるべき確信と、希望がここに書かれています、確かに聖書の予言の通りに世の争いは続き時代は悪くなっていく、人々を恐れさせ惑わす、流言、なんて読むんですか、非語あ、そう、ちょっと読み飛ばしていました。は、増していくが、主を信じる者は恐れる必要がないとあります。ダニエルも、すべてを理解して、書いている、記録しているわけでは、なくって、 本当に目視として、封じられている言葉として彼は受け取って書いているということがわかります。ダニエル書の12章をお開きいただいて、ちょっと12章をちょっと読みたいと思います。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で書に記されている者は皆救われる。塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。そして、9節ですね。この後も言葉があって、彼は言った、ダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしい者が据えられる時から1290日がある。これ約3年半のだそうですね。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は、あなたは終わりまで歩み、休みに入れ、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。封じておけと言われているこの、言葉ですけれども、この時代には完全に封じられている、理解されない言葉であったかもしれませんが、それから2000年以上、3000年近く経って私たちが読みますと、少しこう、あーっと思わされる部分が出てくるわけですね。そしてまたそれが実現していくことを私たちは見ていくわけですけれども、これは私の立場というかなんですけれども、あまりこう象徴的に書かれているものを、なんて言うんでしょうね、これはこういう意味ですというふうに、あまりこうなんていうかこうがっちり固めて、しまわないで、予言目視であるわけですから、本当に最後の最後までわからない部分というのもあるので、あまりこうがっちり固めてしまわないで、わからないところはまた後にわかるであろうという、ちょっとこうニュートラルな風に読んでいきたいかなというふうに、思っています。そして、今12章読みましたけれども、最後に安藤先生がこうまとめて12章の1節から3節まで、書かれていますが、打ってくださっていますけれども、私たちもこうよくまだわからないものではありますけれども、でも確かに、こう恥辱、嫌悪の中の方に移るものではなくって、大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いたものは、いよいよ限りなく星のようになる側に、こう、主の憐れみによって立たせていただいているということをこう感じつつ、楽しみにダニエル書を学んでいきたいと、思います。この補修の70年プラスアルファの時代を生きたダニエルのこの、出来事一つ一つは、どんなにこう困難があって、そしてこう神様を礼拝することも難しいような時代、私たちにとっては教会に毎週であったり週に何回か来ることは可能なわけですけれども、様々なことの中で本当に真心から礼拝を捧げするのが困難な時、イエス様のご愛が こう十分に感じることの難しい時というようなものもあると思うんですけれども、それでもその時その場忠実に主に仕えていこうとするものに主の憐れみは尽きず正しく導いてくださるということをきっと学ぶことができますし、難解な箇所かもしれませんけれども、御言葉をそういう中でもダニエルは御言葉をいただいて予言の言葉をいただいて残すことができたように、どんな困難の中でも御言葉をいただける、いただくということにこう期待して、御言葉を喜ぶことが喜ぶことを学んでいくことができたらいいなというふうに思っています。簡単ではありますが、ダニエル書の、紹介を今日はさせていただきました。来週から一章から学ぶことができるのを楽しみにしたいと思います。ではお祈りをいたします。神様、今週から始まります、ダニエル書の学びを通して、ダニエルが置かれた困難な状況の中でも、また本当に神様は、どこにでもおられて、そしてダニエルを助け導いてくださいました。その素晴らしい事実の前に私たちは心躍ってこのダニエル書を学ぶことができますので感謝をいたします。これから難解なところを通るかもしれませんけれども、神様の言葉として喜んで受け取ることができるようにお導きください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。